ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて環境アクティビストの酒井勲さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いやー、先週濃密な話で、
はい、
まあ、なんというか、もともとはね、タクラムニューヨークでインターンしてくれた話から、竹村先生が今年の夏からかな、オープンするゴミうんち店の、そこから広がったブレスト。
はい。
ニューヨークの地下鉄。
はい。の微生物から、うんちの話から。
はい、うんちの話からね。西洋中心主義的な、これまでの人間と自然を切り分ける自然観をアップデートできないかっていうのでね、微生物に話が及んでいってっていう感じでしたけど。
はい。
いや、これね、めちゃくちゃ面白いですよ。その環境、まあ、気候危機とか環境問題みたいなの絵の眼差しの中で微生物っていうのを語るっていうアプローチあるんだな。
うん、うん。
これね、ちょっと気づきですね。
そうですね。おそらく環境問題のこととか気候変動のことを考えるときに、まあ、もともと僕自身のバックグラウンドというか、まあ、いわゆる政策だったりとか科学的なアプローチから、
うん、
っていうことが、いわゆる、まあ、メインストリームで言われる中で、じゃあどうこれはカルチャーを変えていったらいいんだろうかとか、
うん、
僕がすごく好きなインド出身の作家でアミタフ・ゴーシュっていう気候変動のフィクションとかを書いてるような作家の方がいるんですけど、
はい、
確かその人が言ってたのが、この気候変動っていう問題は人間の想像力の問題でもあるっていう話を語っていて、全く違うような状態を想像できないってこともそうだし、
うん、
まあ、気候変動って問題自体を、それがまあ規模もスケールもでかいし時間的にも長いっていうのをまあ想像できないみたいなことを、まあ文化だったりそういった思想だったりとか表現みたいなところから変えていくってこともすごく大事なんだなっていうのを、微生物につながっていく中でも考えてましたね。
なるほどね。なんかフィッシャーの資本主義リアリズムだっけな、なんか資本主義がこの世界に深く浸透しすぎていて、それがないシナリオというのをそもそも我々が考えることすらできないっていうね、そんな指摘があるけど、まさにそのある想像力が奪われてしまうような状況、別のシナリオが考えられなくなってしまう状況っていうのからいかに離れるかっていうのは、こういう視点の捉え直しっていうのが必ずきっかけにあるはずで、実は私個人単体でなく私たちこの生物群だったんだとかね、
うんうんうんうん、
なんかやっぱりこういうのをいくつ積み重ねながら体感できるものにしていくかっていうことですよね。
本当にそうですね、うん、私今の資本主義リアリズムっていう名前を初めて聞いたんですけど、すごい近い言葉で思い出したのが、うん、私たちは世界の終わりは想像できるのに資本主義の終わりは想像できないっていう、それは気候変動の終わりを想像できないっていうことにも多分すごく近いなというのも、やっぱり想像していくっていうところの、やはり認識を変えていくっていうことが、すごく必要な仕事としてあるんじゃないのかなっていう思いますね。
いや、まさにその通りですね。その言葉自体が多分あれでした。マーク・フィッシャーで、それを言えばよかった。
そうなんですね。
ナイス。素晴らしいです。
はい、多分恐縮です。
いやなんかね、2017年に亡くなっちゃった方で、
ワクワク
して亡くなってしまったんですけどね。
ね、
いやはや、どうでした？なんというか、まあ、今結構十分に振り返ってはいるんだけど、
はい、
先週話してみた、なんていうか、体に残ってる体感というか、なんかこう感じた、はい、感じた体のグルーブみたいなのがあれば、ちょっと聞いてみたいんですけど。
そうですね。いや、でも本当に好奇心のドライブがかかってきたなというか、
うんうんうんうん。
すごくニヤニヤしながら、 話をさせてもらってます。
はい、よかったです。いや、僕もですよ。なんか、いつもいろいろ話を聞いて興奮しているので、今日もこれからが楽しみなんだけど。
はい。
そもそも平和学っていうところがあったりとか、気候変動への興味っていうのが、
はい。
ね、伊沢さんのその原点に近いところに一個あると思うんですけど。
はい。
で、そこで多分欠かせないのが、最近の伊沢さんの活動として発刊されたジンがあると思うんですね。
脱植民地化ですね。はい。
はい。複数形の未来を脱植民地化する。デコロナイズフューチャーズ。フューチャーズ。ちょっとうまく言えなかった。デコロナイズフューチャーズ。
はい。ありがとうございます。
いや、これ、なんていうかめっちゃヘビー級のジンで、これなかなか大変なテーマですね。
そうですね。すごく、歴史的にも、いろんな分野にもやっぱつながってるので、語るのもすごく難しいなと思いながらも、
うん、
まあ、自主編集という形で雑誌にしてるって感じですね。
うん。今ね、自主編集ってことを言ってくれましたけど、そもそもこれはどういう本で、
はい、
なんでこういうのを作ってるのかっていうのをちょっと聞いていいですか？
まあ、脱植民地化にたどり着いた経緯はまた後で詳しくご説明できればなと思うんですが、
うん、
まずこの人自体は、そうですね、脱植民地化、まあ、植民地主義の歴史だったり、まあ、それが今にどうつながっているのかっていうことを、まあ、特に東アジアだったり日本の文脈に近づけながら考えていくっていうことを行っているマガジンで、
うん、
実際今、日本とアメリカがヨーロッパにいる方もそうですね、まあ、8人ぐらいの方にインタビューをしたものを、うん、まあ、人として雑誌に、まあ、していって、インタビューシリーズのような形で紹介しているっていう形です。
うん、
今年の2024年の1月に発刊したのが、第1号の反人種差別、フェミニズム、脱植民地化っていうテーマで、まあ実際その レイシズム、人種差別っていうことのテーマと、ジェンダーの問題と、まあ植民地主義、まあ脱植民地化っていうのが、まあいかに交差してるのかっていうことを、まあニューヨーク市立大学の教授の方にお話を伺って、うん、それをまあ記事化したっていうような形になってます。
そういうことですね。
はい。
これを聞いてる人はもしかしたらこの脱植民地化っていう言葉自体あんまり触れてない。
そうですよね。
とか、あれ、植民地っていうのって歴史の教科書に出てくるけど、
うんうん、
それって現代なんだっけ？もう脱してるのでは？みたいな感想もあると思うんですけど、
はいはい、
この辺そもそも脱植民地化、植民地化とは、
はい、
ちょっと教えてもらっていいですか？
はい。まあ、僕自身もその脱植民地化っていう言葉を聞いたときに、やっぱり植民地主義っていうのはもう本当歴史上の話で、すでに終わったことなんじゃないかっていうふうに思っていたのが本当に最初の印象だったんですが、
うん、
やっぱりその政治的なり、まあ物理的な支配っていう形の植民地支配っていうものは、まあいろんな国で、植民地であった国々が独立する中で、政治的な独立は果たしてきたんだけれども、文化であったり、まあ、経済だったりっていうような観点の中で、まあ、もともといた植民地支配者の影響が未だにまあ強く残っていると。
うん、
まあ、この人の中でも、その植民地主義の世界観の中では、いわゆる僕たちのもう、その無意識に感じているような、いわゆるヨーロッパとか欧米とか、まあ、いわゆる先進国っていう言葉がまあ表していると思うんですけど、先に進んでいる国々がいて、で、そこの国々に発展してなっていくっていうこと自体が、まあ、正しいとされていると。
うん、
そのまあいわゆる欧米だったり日本だったりっていうような国々が世界の中心だったりで、その中でマジョリティと言われるようなシスヘテロ、まあ男性だったり、まあ人種的なマジョリティの人々が中心となって世界が構築されてるんじゃないかと。で、その中において、まあ女性だったり性的マイノリティの方だったり有色人種の人々、いろんなマイノリティの方々が虐げられるっていう構造が今も続いているんではないかっていうことを、まあ問題提起として、まあそういった形が、あの文化の批判をまあ押し付けるっていうような形で、今も植民地主義の影響が続いているんじゃないかっていうことを、まあっていう議論が結構海外ではすごくメジャーになってるんですね。
うん、
で、っていうことに自分も大学でアメリカに留学をした中で、まあ気づいて、
うん、
そうか、じゃあまだ文化だったり自分自身が内面化してたことの中にも植民地主義の影響が残ってるんだっていう、ことにまあ気づいて、まあ、そこからの脱植民地化っていうことを語る必要があるなっていうふうに、まあ、気づいていったっていうような形です。
うんうんうん。 これすごくそれそうだなと思っていて、やっぱりニュースを見聞きするときもね、海外のニュースで触れるものっていうのはどうしても日本で触れられる大手メディアのニュースは何かと西洋のものが多かったりするし、
うんうん、
ビジネスの事例でも文化の事例でもウォッチしているのはヨーロッパなりアメリカの事例がすごく多いっていうのがねあると思います。それでそういう影響下であることは当然あるよなぁと薄々感じながら、あまりそこに強い危機感を持たないまま当たり前のものとして受け入れ続けてしまっているっていう状況ありますよね。
そうですね、うん、まあ、実際僕がこの問題にすごく強い関心を抱いたのも、まあ、今話したような理解が進んでいくと同時に、もともと僕はその気候変動のいわゆるアクティビズムと言われるような気候変動対策を求めて、
うん、
まあ学生だと若者がまあ声を上げて立ち上がるみたいな。まあデモをしたり政策提言をしたりみたいなことを高校生ぐらいの時からやっててですね。で、実際その、2021年に開催された COP26 っていう気候変動の会議に行った時にも、まあ本当に世界各地のアクティビストの子たちが、まあイギリスのグラスゴーに集まってて、
うん、
で、まあ日本でも結構有名なグレタ・トゥーンベリだったり、いろんな若者が集まってる中で、すごく覚えているのが、
うん、
その中でスピーチをしてる、どこの国の出身だったか忘れてしまったんですけど、南半球の出身のアクティビストの子が言ってたのが、その気候変動は、ある意味脱植民地化なしには解決できないんだっていうことを言っていて、ほうと。今まで自分はそこを結びつけて考えたことがなかったぞと。
うん、
すごくある意味衝撃を受けたんですね。
ほうほうほう。
で、それがなんでなんだろうってことをやっぱり辿っていくと、前回もお話ししたような、その自然を支配するような文化が、まあ西洋中心的なというか、自然と人間を切り分けて、自然を支配して環境破壊をまあ肯定するような文化が、実際にまあ植民地主義を通じて世界中に広がっていったと。で、その中で本当に世界各地でその自然を支配する文化が、それも地球を覆ってしまったってことによって、気候変動の原因となる、まあ文化も広まっていったんじゃないか。っていうことだったり。っていうのに、まあ、あそこが繋がってるんだっていうことに気づいた時からですね。実際その海外のその、いわゆるフェミニズムだったり、LGBTQ の問題だったり、人種差別の問題だったり、ちょうどアメリカでは、僕が留学し始めた頃からブラックライブスマターの運動が、まあ、すごく、まあ、活発になっている時期だったんですけど、本当にどの課題に声を上げているアクティビストの子たちのインスタグラムの投稿を見ていても、みんな植民地主義の話をしてるっていうことに気づいたんですね、
うん、
それぞれみんな、まあ、先ほど言ったようにその世界がいわゆるマジョリティだったり、まあ、旧植民地者の中心に作られているっていうところからいろんな問題が発生してるんじゃないかっていうことを気づいたときに、植民地主義っていう問題だったりを通じていろんな問題が全て結構つながってるんじゃないかっていうことにみんな気づいて、海外ではそのいろんなジェンダーの問題だったり人種差別の問題だったり環境問題がつながってるってことを、インターセクショナリティっていう言葉で最近は言われたりするんですけど、そこでの連帯が生まれてるってことに気づいたんですね。
うん、
っていうところに気づいた時に、ちょうど自分の日本のアクティビズムにも若者のその政治だったり、まあ、社会運動の様子を見ていても、そこのつながりを自分自身も知らなかったし、全く仲間たちもあんまり知る機会がないなっていうことに気づいて、
うん、
でこのことについてもうちょっと議論をするっていうことは、本当にいろんな問題がつながってるんだっていう複合的な理解を育むことにもすごくつながるんじゃないかっていう。
なるほどなるほど。
とはいえ、でも実際海外でそれで言われてるのは、ある意味アメリカ大陸だったりアフリカの植民地主義のことであって、
うん、
日本だったり東アジアの文脈で行われたことはまた違うし、それをどうやって話したらいいんだろうかってことを、まあ自分自身も知りたいっていうことを思って、まあ実際今台湾にいる仲間と、まあ、二人でこのプロジェクトを、まあ、自分たちも学びながら会話を共有していこうっていうことで、このプロジェクトを始めたっていうような件になります。
なるほど。
長くなってしまいました。
いえいえ、とんでもない。めちゃくちゃ、わかりやすいです。この本の前半を読んでいて、ぐさっとくることがいくつかあったんですけれども、
はい。
このテーマについて、この人のモットーっていうふうに、いくつかの まあ、1,2,3,4,5,6,7,7 つの言葉がありあるけれども、その脱植民地化とは終わらないプロセスであるとか、透明で第三者的な語り手は存在しない、つまりなんかこう客観的な語りっていうのはなくて、
はい、
誰もがその何かの形で関わりを持っていて歴史文化社会とつながっているってこととか、
うんうんうん、
でこの辺はまあそうだよなって感じなんですけれども、その脱植民地化はメタファーではないっていうのもなんかすごい強いなと思っていて、
うんうん、
その表層で語らないとか簡単に記号化しない単純化しないっていうこと、
うんうんうん、
でこれなんか全部言われてみればその当然といえば当然なんですけど、
はい、
なんかこう徹底しようと思うとめちゃくちゃ難しいなと思っていて、
いや本当にそうですね、自分たちとしてもこれはある意味自戒も込めてモットーにしてるって部分でもあるんですけど、あの本当に今その脱植民地化はメタファーではないっていうところに触れていただいたのはすごく嬉しくて、
うん、
あのこの概念は結構最近北アメリカの先住民のイブタックとケイ・ウェイン・ヤングっていう研究者のが発表した論文から来てるんですけど、
うんうんうん、
実際にこの今僕が説明した通り本当社会のいろんなところに文化だったりあの精神的な概念だったりっていうようなところの中でも植民主義の影響が本当にいろんなところに現れてる、
うん、
からこそ例えば教育を脱植民地化しようとか経済を脱植民地化しようとか、
うん、
っていうことを本当になんか全てのものを脱植民地化しようってことは結構簡単に考えの帰結として至りやすいというか、自分自身もそういうふうに考えていた、
うん、
あの節がもともとあったんですけど、でもそのまあ研究者のあの二人が論文で指摘しているのは、実際それ、そうやって社会の全てのものが、まあ、脱植民地化みたいな、まあ、メタファーとして、比喩表現として使ってしまうことによって、実際に今もその土地の返還だったりだとか、行われた暴力に対する賠償を求めている人々に、の運動という意味での、まあ、脱植民地化をやってる人たちのことを、まあ、不可視化してしまいかねないんじゃないかっていう。
うん。
っていうところもしっかり考える必要がある。っていうことを踏まえての、まあ、脱植民地化はメタファーではないっていうのが、まあ、本当にその脱植民地化の形もいろんな形があるものの、
うん、
そこはあのやっぱり覚えておきたいなっていうのはこの人モットーを通してもあの考えていることですね。
なるほどですね。なんかその日本という場を考えたときに、
はい、
日本が第二次大戦でその他国を侵略する立場にあったっていう側面と、で戦争に負けて、西洋の影響下に置かれる、アメリカの影響下に置かれるっていう側面とそれぞれあって、
うんうん、
その植民地化のプロセスの被害者でもあり加害者でもありっていうようなところが、まあ、両方あると思うんですけれども、うんうんうん、結構これ語るのが難しいテーマだなと思っていて、今みたいにそのメタファーではない、つまり容易に気軽に語ることはできない非常にデリケートなテーマなんであるっていう風になればなるほど、結局いろんなことを勉強しなくては、あの誰かを傷つけてしまう可能性があるのであったらむしろ黙ってしまう方が楽なんじゃないかっていう風になりかねないなと思っていて、もちろんそのためにこういったジンによって学ぶことが何かの助けにはなるんだけど、
はい、
この世界に入っていくためのハードル高っってちょっと思ってしまって、
いやーそうですよね、そこが、いや、自分たちもすごく塩梅が難しいなというか、
うん、
塩梅が、まあ僕自身も、そうですね、まあ専門家として作ってるわけではなくて、
うん、
学部生であるってこともそうですし、まあ自分たち自身の入門してるような視点で、この人を作ろうっていうふうに進めてはいるんですけど、
うん、
ハードルをできる限り高くはしたいくないなと思いつつも、まあ、それも最初の問題意識でもあってですね、
うん、
脱植民地化っていうテーマを海外で調べると結構本当にある意味イントロダクションとして分かりやすくこの問題を理解できるような本だったり、まあ情報が結構あったりとかっていう状況に対してですね、実際日本でこれのこと考えたら脱植民地化についてもうちょっと日本の文脈で勉強したいなって、自分がこの人を作る前に調べた時に学術書しかないみたいな、もう分厚い本しかなくて。
なるほど、なるほど。
さすがにそれはちょっときついなというか。分厚い本を一個一個ずつ読む知的体力は、この日々の中でなかなかないんじゃないかと、いうふうに思った中で、はしごになる、あの、橋になるというか、
はい。
ブリッジするようなものとして、まず分かりやすいイントロダクションっていうような。
うん。
だけど多分、すっごい分かりやすい わけでもないような気もするんですけど。
うんうんうん。なんていうか、まあ、過度に単純化することも良くないので、複雑なものの複雑さはしっかり保持したまま、うんうんうん、っていうところはありますよね。
そうですね。でも、まあ、っていうところも気をつけながら、まあ、ハードルが高いなって思われるかもしれないなとは思いつつも、まあ、でも結構僕がこれを、まあ、僕個人として作るときに意識していたのは、まあ、もともと日本で社会運動だったりアクティビズムに取り組んでいる仲間たちにまず読んでほしいなっていう、関心がある人たちがその点と点をつなげられるきっかけにもなれたらなっていうことも思っているのと、まあ、だからといってそうじゃない人たちに向けてないっていうわけでも全くなくてですね、やっぱりこの脱植民地化っていうテーマの本が本屋に置いてあるんだと、でそれで簡単に手に取ってもらってこの問題ってどういうことなんだろうなってことを考えることが、なんとなく当たり前に思ってたことを疑ってみたりだとか、っていう、その思考をまず始める。で、始めて、どうやったらいいんだろうかって考えるっていう状態と考えないっていう状態とは全く違うと思うので、まずそこの最初のステップになるものになればいいなというふうに思ってますね。
うん、それは本当にその通りですね。以前この番組で、斉藤光平さんに、
はい、
来てもらっていろいろ話したことがありましたけども、そこでも、まあ、先進国と言われる国々のなんというかしわ寄せがいかに発展途上国側にその寄せられているかっていう話題は出てきていたような気がします。
はい。
そのグローバリズムの経済でどうしても先進国側がその負担を外部に転嫁しちゃうというかね、で例えば経済で発展途上国側で安い賃金なり悪い労働環境の中で作られたものを輸入しながらっていう意味では、それは経済の問題でもあり環境の問題でもあり、人権の問題でもあり、いろんな負担をかけている。でこれについて例えば日本で生活している僕たちは日々感じてリアリティを持つようなチャンスっていうのが少ない、機会が少ないんだけれども、
うんうんうん、
無意識的な加害者であったっていうことが、
うん、
これからはむしろその日本みたいな国も被害者になるっていうシナリオがどんどん、まあ、
うんうんうん、
現在化してくるっていうか、
はい、
でまあ例えば今なんかね円も弱いし、
うんうん、
いろいろまあコロナが落ち着いてきてっていうタイミングではあるけど、なんかいろんなリアリティが高まってくるのかなと思うんですよね。
うんうんうん、
で、この辺もやっぱり外部に向けた想像力を我々が失いやすくなっていると、どうしても外への想像が向かない。未来が良くなっていくとか人間は進歩していくっていう側面当然一部ではあるんだけれども、
うんうん、
その成長以外の指標みたいなのをどうやって定められるかっていう問題意識とともに、
うんうん、
そのなんか豊かさの指標とか、うん、進んでいく道みたいなののちょっとやっぱり見立てを変えていく、
うんうんうん、
どうやってその搾取ではないシナリオっていうのに足を踏み入れていくかっていうのを考えなきゃいけないなっていう話題は、うん、斉藤光平さんともいろいろ話していたような気がします、うん、
その回も、拝聴させていただいたのをすごく覚えてるんですけど、
うんうん、
やっぱりその気候変動の問題を考えるときにも、やっぱりその、まあ、植民主義のことだったり、まあ、それが資本主義とつながって、今の社会にもすごく根深く残ってるっていうことを、まあ、しっかり考えなければ、ある意味 CO2 だけ減らしても、その根本の構造は再生産されてしまうんじゃないのかっていう。
うん、
で、またそこからまた別の問題が生まれてしまうっていうことにつながりかねないんじゃないのかなっていうことは、ある意味すごく気づいたというか、
うんうんうんうん、
ただその数字を下げていけばいいわけではなく、より歴史的な、まあ、原因を考えていくと、まあ、植民主義の歴史を、まあ、より、まあ、深く学んで批判していくっていうことが、実際にその国連の IPCC、まあ、気候変動による政府間、気候変動に関する政府間パネルですね、5年ごとぐらいで、報告書を出してる、機関があるんですけど、
うん、
そこも、の最新レポートでも、確か第6次のレポートですね。
うん、
でも、植民地主義の影響が気候変動の原因につながってるってことが、実際にその文章として入ったってこともあったりしてですね。
なるほど、なるほど。
この問題に関する注目っていうのもすごく上がってるのかなっていうふうに思います。
うん、うん、うん。まあ、日本語を喋る我々、日本の文化、歴史に触れている我々が、このテーマで、アメリカとかヨーロッパに対して発信して いける、まあ、一人一人違う役目があるとしても、日本バックグラウンドだからこそ 言えること、提供できることってなんかありそうな気がしてて、それはいかがでしょうか？
そうですね。実際、まあ、このインタビューをして、まだこれから発刊する予定ではあるんですけど、
うん、
まあ、監修にも入っていただいた、東京大学の福永玄也さんっていう教授の方がいらっしゃるんですけど、
はい。
イベントでお話をいただいたときに紹介されてたのが、小熊英二さ
ん
が著書の中で、
うんう
ん、なんていう本のタイトルだったか、ちょっと今パッと出てこないんですが、夕食の帝国っていう概念を書かれてることがお話しされていて、でそれが何かというと、実際その、まあ、いわゆる被害者と加害者みたいな二項対立のフレームワークだったりだとか、まあ、西洋対非西洋とか、白人と有色人種みたいなフレームワークで、まあ、いわゆるこの植民主義っていう問題を捉えがちではあるものの、日本の植民主義の場合は、
うん、
西洋の帝国主義の被害者であるっていう自覚も持ちながら、他のアジアの地域で植民主義を行っていたっていう、その両義性を持っていたっていうお話をされていたのがすごく記憶に残っててですね。
はい。
で、そのある意味二項対立でこの問題を考えるときに、すごく抜け落ちてしまうような、間に存在しているものとして、まあ、植民主義が機能していたんじゃないかっていう、ことを、まあ、指摘されてるっていうことをお話を伺ってですね。
うん、
っていうことは、その、まあ、大学でアメリカにいて、海外の、まあ、いわゆるポストコロニアル研究って言われるような、植民主義に、まあ、対抗していくような研究の、もう、実践を見ていても、結構、まあ、やっぱ中心として多いのが、アメリカ、ラテンアメリカの研究者であったり、アフリカだったり、中東とかですね。エドワード・サイードっていう、有名な学者がオリエンタリズムっていう本を書いてたりするんですけど、彼も中東の出身だったりだとか、あとまあインドとかっていうまあエリアの研究者が結構中心でいるんですけど、あまり東アジアの文脈でその研究がまあ話がされるってことがあんまり多くない。まだあんまり自分自身がそんなに触れたことがないなっていう部分もあって、そこの分野にすごくそのことの形として貢献するというか、寄与する部分があるんじゃないのかなっていうことは思ってますね。より複雑性を高めるような議論になるのかなっていうのは感じます。
これ8名の方のインタビューを元に作られた人ということなんですけど、
はい。
どうですか、いくつか聞いてみたいことがあるんですけど、今すごい人気ということで、増刷も進んでいると。
はい。
うん。ベースで日本で買えるんですかね？
そうですね。ベースで、この人のインスタグラムのアカウントがあるので、そこのからベースのページに行けると思うので、ベースで販売をしてます。あと、結構いろんなところの書店さんにも置かせていただいていて。
うん。
例えば、下北沢の本屋 B&B さん。
はいはいはい。
だったり、あとは、東京以外だと、鳥取県にある汽水空港っていう、独立書店のとこだったり、ほんといろんな独立書店を中心に、置いていただいてます。
うんうんうんうん。どうですか？いろんな人が今、インスタグラムで、
はい。
反応してくれているのを見るんですけど。
はい。
どんな声が上がっている？どんな声が届いていますか？
そうですね。僕、このいろんな、まあ、最初のテーマの人種差別、フェミニズムと脱植民地化っていうことなんですけど、ある意味、
うん、
まあこの本当にいろんな分野の底にある植民主義だったり、ヨーロッパ中心主義みたいなことについて本当知らなかったと。で、そこの文脈をつなげてもらえることが、まあ、すごく新しかったっていう声もいただいてるのと、まあでも本当に結構僕たちもびっくりしているのが、最初、どれぐらいいろんな人に撮ってもらえるんだろうかって分からずに印刷をして、そしたらすぐはけてしまってみたいな。
いや、素晴らしいね。
結構いろんな方、自分たちの知り合いではない方々にもすごくいろんなとこ届いていたりだとか。あと、ま、この脱植民地化っていうことについて分かる、まあ、入門的に取り上げてる書籍もすごく珍しいから、
うん、
その点でもよかった、みたいなことを言ってもらえることがあります。
なるほど、なるほど。
はい。
どんな人が手に取ってくれてるか分かりますか？つまりなんか、世代なり、興味があるジャンルなり、なんか共通点みたいなのってなんかあるんでしょうか？
まず思い当たるのは、 いろんな社会課題についてすでに取り組んでる若者、若い世代とか、
うん、
10代後半とかから、まあ、多分30代ぐらいのレンジが結構多いのかなというふうに感じていて、渡辺さんにも来ていただいた、出版した時に本屋さんでこれを売ってたんですけど、
代々木上原のシティライトブック、
はい、シティライトブックさんで、
はい、
置かせていただいてたんですけど、それで来てくれた人たちも本当に例えば、まあ気候変動のこともそうですし、
うん、
例えば今パレスチナのことに関して声を上げてる若者だったりとか、あとは核兵器の問題に取り組んでる子たちだったり、ジェンダー平等のことに取り組んでる人たちだったりとか、本当に結構いろんなトピックに取り組んでる人が結構来てくれたなっていう印象もあります。
なるほどですね。いやー、なんていうか、めちゃくちゃテーマとしてはその硬派で、一見敷居が高いと思いつつ一瞬で吐けてしまってすでにニスリに入ってるっていうこと自体がなんか、
はい、
あれですよね、エキサイティングですよね。
そうですね、まあ慎重にやっていきたいなっていうふうに思ってはいるんですけど、
うん、
でもすごく結構学びたいと思ってる人が多いトピックだったんだなっていうことにも気づいたというか、
うん、
っていうことがある意味そのすぐ吐けたっていう事実に表れてるのかな。
いや、そう思います。
はい、思います。
いろんな人との対話、インタビューがある中で、特に伊沢さんの個人的な印象的な対話、
はい、
インタビューってどれですか？
そうですね。まあ、ボリューム2がこれから出てくる、もうすぐ出せると思う予定なんですが、その中でも、まあ、そのボリューム2のテーマが、脱植民地化と環境危機っていうテーマで、まあ、僕、ある意味僕自身の関心のど真ん中というか、のテーマでお話を伺ってるんですけど、その中で、立教大学の中野義弘さんっていう、社会デザインだったりとか、脱成長っていうテーマを研究されている方にお話を伺っててですね、で、その方がおっしゃってたのが、まあ、本当にその、どうやって違う世界を想像していくかとか、
うん、
まあ、今のこの、社会の中で、まあ、どう脱植民地化っていうものが影響を与えていて、で、それが環境危機を考えていくでもいかに重要なのかっていうことを、日本の思想家とかも紹介しながらお話をしていただいていて、ボリューム1がかなり海外の文脈が中心になった話なので、面白い内容になるかなと思ってます。
おー、それは、じゃあ、ボリューム2で今後っていうことなんですね。はい、
そうですね。でも、もう3月、4月ぐらいには出てると思うので。
ああ、そっかそっか。
はい、今絶賛最後の編集作業中をしてます。
おー、それは楽しみだな。はい、ね、まさに、なんて言うんでしょうか。僕たち今、普通に社会に生きている限りは、今、既存の社会のルールとか、決まっているシナリオに則って動いていくこと自体の方が楽なので、与えられたゲーム環境の中でいかによりよくプレイするかっていうことが、まあ多くの人がやることなんだけど、それに満足できない人が例えば社会課題に取り組んだり自ら起業したり、まあ NPO を立ち上げるとか、なんかいろんな活動があり得ると思うんですけど、そのまさに人類学者のエスコバルの言うユニバースに対するブリューリバースというか、たった一つの世界でなく複数の世界の可能性を思い描く、
うん、
与えられた過去の延長から、おそらくこの世界に行くだろうという予想じゃなくて、
うん、
これもあり得るかもしれないって自分たちが主体になってその想像を膨らませ活動していくっていうようなことの、その機会を作るためには、やっぱりこういったその過去の我々のなんていうんですか、アンコンシャスバイアスじゃないけど、無意識的にね、染まってしまっている考え方に気づく必要があって、そういう時にこの本が一番最初のガイドブックになりうるっていうのはすごい心強いなと思います。
いや、そういっただけですごく嬉しくて、
うん、
やっぱり本当社会の中で当たり前に思っている科学、まあこの本の中で科学的レイシズムみたいなことの、いかに科学が人種差別とすごく深くつながってたかみたいなことだったり、うん、ある意味当たり前だと思っていたところを一個一個分解していくというか、で、これはどういうふうな歴史の中で今この現実ができてるんだろうかっていうことを紐解いていくことによって、うん、あ、だからこうだったんだみたいなこと、自分自身のその今生きてる経験と結びつけて、オートパイロット状態だったというか、知らないでいたところから、あ、ってことは違う可能性も描けるんじゃないのかっていうことを、まあ、考えると、そのただ一つの世界が、支配していたところから違う世界を、違う未来を想像していこうっていうことを踏まえて、まあ、この複数形の未来を脱植民地化するっていう タイトルにもしてるんですけど、
うん、
まあそういうところに繋がっていったらいいなっていうふうに思ってます。
いや、本当そうですよね。
はい。
このボリューム、今、2の話が出たけど、これ最終的にはどのくらいまでいきそうなんでしょうか？
そうですね。今のところボリューム5の分までインタビュー終わっててですね。
めちゃくちゃやってますね。
そうですね。ちょっと2以降のテーマに関しては、まだちょっとキーワードが変更になる可能性があるので、まだ多分お話できるのは2までかなっていう感じではあるんですけど。
うん。
でも本当にかなりいろんなアプローチから、この脱植民地化っていうことを考えてる方々にお話を伺ってるので、
うん、
早く本当にいろんな方に読んでいただけるのがすごく楽しみですね。
いや、素晴らしい。僕もこれ読むの楽しみにしてます。これ、全体のシリーズ名が、複数形の未来を脱植民地化する、デコロナイズ・フューチャーズっていうんですか？
はい、そうです。ちょっとマガジンらしくないタイトル、うん、ではあるんですけど、そのデコロナイズ・フューチャーズっていう、人のシリーズとして、はい、リリースしていきます。
そういうことなんだね。なんか、このズインのモットーっていうページで掲げられてる4点目がさ、
はい、
人々の性にまつわる知識の搾取や、抽象化、記号化、表層化、単純化の構造を再生産しないって書いてあるけど、
うんうん、
まあ、特定の知識を絶対化したり、抽象化、記号化しちゃうと、良くないよねっていう話、
うんうんうん、
出てくるけど、なんていうかその、ちょっと長い複雑なタイトルが、
はい、
まさにそれを体現してるっていうか、なんか変に単純化せずに、ちゃんと複雑なものを扱おうっていう心意気が現れてるなっていうふうになんか思いました。
そうですね。まあ、フューチャーだじゃなくてフューチャーズって言ってるところも、うん、未来を本当一つだけの概念として見るんじゃなくて、本当にいろんな可能性なり、自分が想像し得ない可能性も受け止めながら考えていくっていうような姿勢で、自分自身もいたいなっていう思いも込めてですね。はい、そういうタイトルになってます。
うん、なるほど、なるほど。この番組では、聞いてくれてるリスナーの方へ、なんかこう、問いかけをしてもらってるんですね、ゲストの皆さんに。で、ハッシュタグ、タクラム813で、まあ、みんなと対話するというか。で、まあ、イエスのクエスチョンとか、もう答えが分かってるクエスチョンではなくて、一人一人がいろんな声を上げてくれる。なるほど。そういう答えもあるのかって我々自身が面白がれるような、そんな問いをいろんな人に出してもらってるんですよ。
はい。
で、伊沢さんからも何か一つ、リスナーのみんなと考えたい問いを設定してほしいんですが、どうでしょう？
この、まあ、人の中でも、語られてこなかった歴史の視点だったりだとか、
うん。
まあ、いわゆるメインストリームで語られてきていた歴史とはこうなんだとか、
うん、
世界の見方はこうあるべきなんだっていうふうに言われてるところを、まあ、そこの中で、ある意味声をかき消されてしてしまっていた人がいたんではないかとか、っていうのを考えてる中で、
うん、
じゃあ実際その、語られてない歴史とは何なんだろうか、みたいな。
うん、
まあ、それは問いとしてちょっと難しいですかね。
が、いいかもよ。語られていない歴史とは何だろうか。それって、つまり、伊沢さんだったらどんな風に答えますか？
そうですね。まあ、この本の中で語られているのが、まあ、実際奴隷制度が進んでいく中で、支配する側の視点はずっと語られてきたけれども、実際それに対してどう対抗してきたのかとか、対抗してきた人々がどのようにコミュニティを作ってきたのかっていうことの歴史は全く語られてなかったみたいなこともあるので、
うん、
その、まあ、語られていない歴史を知るきっかけになるものは何なんだろうかみたいな。
うん、なるほど。
のもありかなと思って。
じゃあ例えば今まだ語られていない、今まだ聞こえていないけど大事な声は何だろうかみたいな、そんな問いがあり得るかもしれないですね。
うん、そうですね。
うん。
今まだ聞こえていないけれども大事な声。
うん。
いいかもしれないですね。
うん。それで行ってみますか。
そうですね。
今まだ聞こえていないけど大事な声は何だろうか。
はい。
これ先日実はある本の著者と編集者の人と話していたんですけれども、朝鮮半島から日本にやってきたある密航者の方々の記録、
はい、
日記があって、その日記を頼りにご家族の方々にヒアリングするっていうところから始まってる本なんですけど、
うーん、
で普通に 日記を頼りにいろんな家族の関係者にインタビューしていくと、おのずと男性中心の物語になってしまうと、日記を書いていたのが、お父さんで、で、その息子さんが日記を持っていて、はい、いつの間にか男の人になってしまうっていう。だから、相当意識的に女性の視点を取り入れようとしなければ、無意識的にアンバランスな、調査になってしまうので、かなり注意しながらその対象者を広げていったっていうようなことを語ってらして。なんかその、たまたま残っている文献とか記録されているものっていうのがそもそも偏りがちで、そこから調査するとどうしても視点がどっちかに寄っちゃうみたいなのって結構あること、まだ全然あることだなっていうのをね感じましたけどね。
あれはすごく多分いい例だと思いますね。多分それは本当にアカデミックな研究の点でも、そういった日々の中でもどちらにも潜んでいることなのかなというふうに思います。
ということで、2週にわたっていろいろ聞いてきましたけど、最後に何というか感想やメッセージ、はい、お知らせなんかあったら聞いてみたいんですけど、どうでしょうか。
はい、そうですね。いやでも本当にこの先週のうんちだったり微生物の話から始まり、で、まあ、今週は脱植民地化のお話っていうことでもあるんですけど、多分結構まあ共通して言えるかなと、まあ、抽象化しすぎるのは良くないなと思いつつ、でもやっぱ本当にすごくいろんなところです、あの世界がつながっているし、自分たちも他の生き物とつながっているし、自分たちが生きている社会の下にある構造の中で、その歴史を通じて植民主義っていうところにも深くつながっているしっていうところを、まあある意味一つ一つ暴いていくなり、まあ解きほぐしていくことがすごく必要なのかなっていうふうに、はい、思ってます。ぜひ複数形の未来を脱植民地化する人ですね、概要欄にリンクとかを貼っていただけるかなとか、それかインスタグラムでデコロナイズフューチャーズと調べていただけたら僕たちのアカウントが出てくるので、はい、そこからベースで。
ちなみに、まあなんかこう、デコロナイズフューチャーズの検索結構、ややこしいと思うんだけど、日本語で複数形の未来で探すと1万円出てきます。
あ、本当ですか？あ、そう、それはめちゃくちゃこれから使わせていただきます。
はい、複数形の未来で検索するといいんじゃないでしょうか。はい。
ぜひそれでお願いします。
とか、脱植民地化でもいけそうだな。
ああ、確かにそうですね。あんまそれを言ってるアカウントも多くなさそうな気がするので。
出てくると思います。
アカウントでまた、ボリューム2以降も発信していくので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
うむ。いや、今回僕自身がめちゃくちゃ勉強になる2週間ですごく嬉しかったです。
いえ、とんでもないです。
ね、普段アメリカだと思うんですけど、
はい、
引き続き日本に来るときとか、それ以外でもやり取りできたら嬉しいです。
はい、こちらこそです。またアップデートさせていただけたら嬉しいです。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントの@タクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか。お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。